おはようございます。清瀬キングダムチャーチの代表牧師岡田正弘でございます。今日も聖書の言葉からご一緒に学んでいきましょう。今日は黙示録の主題から言いますと、神の激しい怒り、神の激しい怒りということで、黙示録15章1節から9節、15章1節から9節を用いてメッセージをいたします。よろしくお願いします。
ヨハネの黙示録15章1節から8節、また私は天に大いなる驚くべき他の印を見た。七人の御使いが最後の七つの災害を携えていた。これらの災害で神の激しい怒りがその頂点に達するのである。また私は火の混じったガラスの海のようなものを見た。そしてこのガラスの海のそばに、獣とその像とその名の数字とに打ち勝った人々が神の盾ごとを手にして立っているのを見た。彼らは神のしもべモーセの歌と子羊の歌とを歌っていった。全能者にして主なる神よ、あなたの御業は大いなる、また驚くべきものであります。万民の王よ、あなたの道は正しくかつ真実であります。主よ、あなたを恐れず皆を褒めたたえないものがありましょうか。あなただけが聖なる方であり、あらゆる国民は来てあなたを伏し拝むでしょう。あなたの正しい裁きが現れるに至ったからであります。その後私が見ていると、天にある証の幕屋の聖女が開かれ、その聖女から七つの災害を携えている七人の御使いが、汚れのない光り輝く雨布を身にまとい、金の帯を胸に締めて出てきた。そして四つの生き物の一つが、よよ限りなく生きておられる神の激しい怒りの満ちた七つの金の鉢を七人の御使いに渡した。すると聖女は神の栄光とその力とから立ち上る煙で満たされ、七人の御使いの七つの災害が終わってしまうまでは誰も聖女に入ることができなかった。
ここまでのところがある程度ちょっと分かってないと、急にこの場所が語られてもきっと分からないと思うんで、まずですね、聖書の時代年表というのがありまして、これをダイナミックに今私言いますので、これを頭に入れておくと皆様方良いと思うんで、基本はマタイの1章の17節に書いてあるところがベースになって、あとは神学的な研究によるんですが、一つ目は、エデンの園を出たアダムからノアまでが千年。次の二つ目は、ノアからアブラハムまでが千年。次の三つ目は、アブラハムからダビデまでが千年。四つ目は、ダビデからイエス・キリストまでが千年。そしてこのイエス・キリスト、昇天から現代までが2000年となるわけですね。そしてアダムから私たちの時代までが6000年経過してきているということなんですね。天地を作られた時代というのは、もっともっと星々の時代になっちゃうのは、何千年何万年経ってるかわかんないんですが、アダムからのところからは分かってるんですね。それで今はもう6000年経過して7000年目に入ろうとしてるだろうと。そして安息の7に入ってしまうと、これはもう最後の審判が終わって新天新地がやってくる時代になるだろうと計算されるんですね。もしそうでなければ、もう何千年か待つことになってしまうなんてことはちょっと考えられないということなんですね。これが世界の一流の神学者はみんな同じ結論なんですね。そしてこれから私はもう今度はヨハネの黙示録の進み具合をですよ、ダイナミックに今言いますんで、 これはもう、あ、そうなんだと思ってもらうしかないんですが、まず、これ、14段階私挙げるんですが、一つ目の段階は、使徒ヨハネがパトモス島でイエス・キリストの黙示の啓示を受けたんですね。これが一番目。で、二つ目は、七つの教会。エペロス、スミルナ、テアテラ、ペルガモ、サルデス、フィラデルフィア、ラオデキアの幻が現れて、世界の教会を啓示したっていうので、次は三つ目は、七つの封印をされた巻物が現れて、死から復活したイエス・キリストが開く資格があるんだっていうことで、次は四つ目に入っていって、四つ目の段階は第一から第六までの、封印がこの解かれるんですね。七つの封印のうちの第一から第六までなんですが、赤い馬、すいません。白い馬、赤い馬、黒い馬、青ざめた馬、その上に乗ったものが現れたんですね。これを言ってたのは日が暮れちゃんで言いませんが、そしてここで世界への信仰の大試練なんで、これは信仰の大試練なんですね。そしてそれで世界の4分の1が死にます。そして5番目の段階として第7の封印が解かれて、7人の御使いが7つのラップを持ち現れるんですね。そして世界に御怒りと血の復讐の大患難が起きてくるんですね。そして6番目として第1から第6のラッパの大患難で、世界の3分の1が殺されます。そして、7つ目の段階ですと、第7のラッパで、サタンの竜と反キリストの獣が現れて、獣の像を拝まない者は殺され、というところ。で、8番目は、右の手か額に666の刻印がもうしなかった者は、売買ができないと、売り買いができない。で、9つ目は、イエス・キリストが白い衣の14万4000人と一緒にシオンの山にやって降りてきて、これが再臨だろうと私は見てるんですが、そして、次にですね、10番目が人による福音宣教が終わってきちゃうんですね。そして終点に御使いが大声で現れて福音伝道がされるっていうことが起こって、そして11番目はこの御使いの大声の伝道で信じて殉教した人たちが白い衣を着ているということなんですね。まあ、御国に入れられたという啓示ですね。それで12番目の段階は、反キリストとその像を拝んで、額か宛てに666の刻印を受けた者は、地の底に落とされると。それで3つ目は、信仰の実を結んだ者を、イエス様が見て刈り取りに来て御国に入れるという段階がありまして、次に14番目は、不義の実を結んでいる人を、御使いが刈り取って、御怒りの逆舟に投げ込んで、イエス・キリストが踏み潰すっていう滅びが出てくるんですね。そしてこれが世界宣教が、福音宣教は完全終了なんです。そして今回のここの段階に入ってくるわけですね。で、今回4つのポイントでちょっとメッセージする関係で、もう時間の勝負ですけども、まず、黙示録の15章の一節ね、15章の一節をここに今表示させてもらいますけども、私の方では朗読いたしません。時間の関係で。そして、参考聖書として、ヘブル人の手紙の12章の29、ヘブル人の12章の29にこう書いたんですね。私たちの神は焼き尽くす火です。焼き尽くす火なんだと。不義に対しては消えない火で完全な裁きを行うということを聖書は言ってます。そしてこれを加味して、黙示録の今の15章の一節を解説しますとこうなるんですね。イエス・キリストの再臨の後ですね。人による世界宣教が終了して、そして御使いによる中天での大声の世界宣教も終了して、ついに世界福音宣教が完全に終了したと。また、私、ヨハネはっていうふうにこう来るんですね。天に以前と違う神の大いなる印を見たということなんです。だから全く新しい段階です。 それは七人の御使いが最後の七つの災害、最後の七つの災害を携えて、この災害で神の激しい怒りが頂点に達して、災いも極まると言ったんですね。これは明らかに神の怒りの裁きだけです。ここには一切の福音伝道はありませんということなんですね。さて、まあ、これで次に行かないと時間ないんで、その二つ目に入ってきますけども、打ち勝った人々、打ち勝った人々ということで、黙示録15章の2節から4節までのところで、それはここにきっと聖書箇所が表示されると思うんですが、そして私の方では参考聖書を今挙げると、黙示録の4章の5節6節、黙示録の4章5節と6節にこう書いたんですね。御座から稲妻と声と雷鳴が起こった。御座の前は水晶に似たガラスの海のようであったっていうのが書かれているんですね。これが、まあ、神様の現れの一つの、現れを言ってまして、これは、その、解き明かすと、神の御座から裁く力と啓示と御怒りが起こったと。で、聖なる栄光の海があったという、これは世が不義の海なんで、神の国は栄光の海なんだという透き通った水晶のような海だということなんですね。これは現実そうであるという目撃体験もあるんで、そう信じる必要があると思うんですね。それで黙示録の7章の14節と15節に、こうあるんですね。彼らは大きな観難から抜け出てきた者たちで、その衣を子羊の血で洗って白くしたのです。神の御座の前にいて、正常で昼も夜も神に仕えているのです。という、これは、まあ、観難、大観難から救われている人は、もうすぐ子羊の血を洗って白くしたものを着ているんで、最後の審判に立たないということを意味しているんですね。だから最後の審判に全員が立つわけじゃないということを言っているんですね。それで御座の前にもういるんですよ。で、殉教しているから、それで神に仕えているということを言ってるんですね。だからここを知っとかないと、殉教者がもうすぐその天に行ってるっていう希望があれば殉教もできるんですね。最後の審判に立たなきゃいけなかったらまだわかんないということになるわけで。そして今度、黙示録の今回の本文のところの2節から4節を今までのところを加味して解説するとこうなるんですが、御座の前に御怒りの裁きの火の混じった聖なる海を見たんですね。これ裁きも混じった海っていうのが神の海という点では聖なる裁きであるということなんですね。で、滅びの条件っていうのを挙げると、黙示録で書かれた滅びの条件は、一つ目は反キリストの獣とその像とまず拝んだということ。二つ目は、反キリストの名を示す数字666の刻印をして、売買をしたということ。こういうような条件を対して、その大観難に打ち勝った殉教者の大群衆、殉教者の大群衆がいるということに、これ驚きなんですね。今の時代は、殉教じゃなくて、教会で救われる時代で、本当に素晴らしい時代なんですね。ところが、もう観難、大観難になると、殉教しか救われないということになるんですよ。で、御座の前にある栄光の海のほとりに彼らは立っているんですね、もう。そして神の盾ごとで、美しい賛美、死に至るまで忠実だったしもべ、モーセと子羊、キリストです。死に至るまで忠実だったしもべ、モーセとキリストなんですね。その歌を歌っていたんです。で、創造主は偉大で、驚くべき万物の支配者で、万民の王で、裁き主で、すべては裁かれて、すべての民はひれ伏して、主キリストは道であり、真であり、命なんだという賛美ができる人だということなんですよ。裁きが厳しいとか、神は何でもいいからいいね、いいねって言ってくれればいいのにとかという、そういうものを求めた状態の人はここにいないんですね。どんな死に方しても、神に忠実であるならば、最後の最後まで喜んで殉教している人たちだということなんでありますね。聖書によれば、イエス・キリストは死に至るまで従順した生贄の子羊なんですね。人の罪の身代わりで十字架上で死なれました。蘇りました。天に昇りました。 父なる神の右に座に座って王の王キリストとしてお座りになったんでありますね。そしてイエスをキリストと信じて、イエスの弟子となる者は皆救われ、イエス様と同じように天の御国に入れられるという、イエス様の通られた道が私たちの手本なんですね。それで三つ目いきます。証の幕屋。証の幕屋ということで、黙示録の15章の5節6節を用いてメッセージします。で、今その中において、この参考の聖書をちょっと挙げますと、参考聖書は、黙示録の1章の12節と13節、1章の12節と13節で、ヨハネ君がですね、黙示を語りかける声を、見ようとして振り向いたらですね、7つの金の燭台が見えて、この燭台の真ん中には足まで垂れた衣を着て、胸に金の帯を締めた人の子のような方が見えたと書いたんですね。これは皆様方もね、ちょっと気がついたと思いますが、人の子イエス・キリストは全世界の教会を監視するために聖なる真理の雨布を着て、罪と咎を裁く権威の金の帯を締めて、全教会にある聖霊の燭台の間を巡り歩いたんですね。教会にはだから金の燭台、聖霊の金の燭台がある教会ということなんでありますが、これはだから今回御使いも同じ形で出てきたんですが、これは普通はありえないんです。御使いは神と違うはずなのに、この最後の段階になると御使いにも権威が与えられていた。それは救われる者がいない人たちに対する裁きだからですね。で、イエス・キリストがエルサレムに再臨して、世界宣教が終了して、救いの民と滅びの民の刈り取りも終わって、その土地、その後ですね、ヨハネは黙示を見たという形で、今回の5節と6節が分かってくるんですね。天にある御国を表す証の幕屋です。御国を表しているのは証の幕屋です。そこに道地と御子の御座もあるんです。その聖所が開いたということは、最後の審判の準備が整って開いたということです。そして御怒りの7つの災害を携えた復讐の7人の御使いですから、ただ復讐だけなんです。なんで復讐をする必要があるかというと、今までも裁きと救い、裁きと救い、いろんな復讐もありながら救いもあったんですが、もう全部行った上にもう復讐しかない場合は、これはもう御使いでもできる仕事になったという考えられるんです。だからこの御使いに白い真理の雨布の衣と胸には裁き 金の帯を締めている御使いが現れたということですね。つまりイエス・キリストからその権威が任されたということなんですね。で、証の幕屋は天の原型です。天地創造から最後の審判後の新天新地までを表しています。と、中の聖所を開いたことで最後の審判準備完了ということでありますね。で、四つ目のポイントに入ります。四つ目のポイントは七つの金の鉢、ちょっと大変かなってね。これは、黙示録の15章の7節と8節、7節と8節で、まあ表示されていると思うので、そちらをご覧いただいて、私がこの7節を解説しますと、こうなるんですね。先民12部族が幕屋中心に4部族ごとに分かれて集団を作ってこう移動していたんですね。これは荒野でですよ。出エジプトした後の荒野でですよ。そしてこの集団作って4つの集団があって、これが4つの生き物を表してるんですね。それで4つ目の生き物の1つということはユダ部族の集団を表していることがわかると思うんですね。で、ユダ部族の1つの集団が永遠に変わらない神の御怒りの道とした7つの鉢を完全復讐の7人の御使いに渡したという。だからもうこれを解き明かしを皆さんがここでまあ信じるか調べてもらってもいいんですが、これはとんでもない何百時間という時間かかると思うんですが、私はそれだけかけて、黙示録全部公開メッセージしましたんで、まあ、ここまで言えるんですが、で、8節をね、15章の8節を解くとこうなるんですね。天の聖所は、御怒りの完全復讐のため、神の栄光と 神の大能の道からから立ち上る臨在の煙で満たされたんですね。いや、これびっくりと。で、七人の見つかりたちの七つの災害で終わるんです。で、悪魔とその民たちへの完全復讐が終了して、神が完全な安息に入るための最後の審判になるまで、誰もその聖所にも入ることができないということであって、これから七つの大災害が始まる説明なんですね、ここの部分は。それを今私がお話、メッセージしていまして、結論を言う時間を取っておきますかね。じゃあ結論ちょっと言います。世界宣教が終了して、殉教者が手に入って、救いの民の刈り取りも終わった。その後、天にある御国の証の幕屋の聖城がついに開いて、最後の審判の準備が完了したと。うわーっていうね、鳥肌が立つ状態で。で、砂漠に主のキリストがおられる聖所から、御怒りの七つの災害を携えて、復讐の七人の見つかりが出てきて、真理によって神の権威で悪魔と悪魔の手下に完全復讐をするという段階なんですね。あ、これがこれから始まるってことですよ。天の聖所では、御怒りによる神の栄光と大能の臨在で満ちたと。で、完全復讐の七つの災害が今度終わったら、最後の審判が始まるということ。で、すべての神のご計画というのは、イエス・キリストを信じる信仰者たちの信仰の実です。それと、殉教者の地です。それによって計画が実行され、進められ、達成されるんです。それ以外はないから良い行いにはできないんです。良い行いではないんです。全部が信仰によって結んだ結実味です。必ずこれには犠牲が伴っています。で、黙示録の解説でこれがはっきりと明らかにされてきたんですね。だから黙示録がなければ世界に存在しているいろんな福音解釈がいい加減な解釈で終わっちゃうんです。黙示録があることで初めてはっきりしたことがわかる。つまりイエス・キリストの黙示録は今の時代における私たちの信仰成長の土台であり完成に向かうものなんですね。それで黙示録の一章の三節にこの予言の言葉を朗読する者と、それを聞いてそこに書かれていることを心に留める人々は幸いである。時が近づいているからである。以上です。今日のメッセージ終わります。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。 学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。